もし、あれどうだ改めて、もし何か一つ変わらないものがあるとしたら、万物は流転し、神羅万象は迂回転変する。しかし一つだけ変わらないものがあるとしたら、俺はいつだって、もうトリスで十分です。全財産かけたって構いはしません。皆さんどうもこんばんは。ダルカラードポッドキャストやっております。ダルカラードポップの主催の谷健一です。冒頭言ったなんかセリフはね、オーファンズっていう今やってる私が翻訳した舞台で、ハロルドという人物が言ってるセリフなんですけれども、なんかツイッターでこの役にびっくりしたみたいな方がいらはって、僕もああそういやなと、万物は流転し神羅万象は迂回転変するってとんでもないね漢語並べやがったなって思うでしょね。まあこれ実際のセリフだと、万物は流転し神羅万象は迂回転変する、しかし一つだけ変わらないものがあるとしたら、私はいつだってバーボンの水割りを選ぶっていうセリフになるんですけど、僕はねバーボンの水割りなんてちょっと申し訳ないですけど高くて買えないので、ずーっとトリスばっかり飲んでますわな。トリスとの思い出がありましてですね、これはダルカラの旗揚げ公演の時、2005年で僕はまだ23歳とかですかだった時に劇団の旗揚げ公演やったんですが、その時に高校の時からの友達の、E 君っていう、あの E 直輔と同じ E 君ですね、 E 君っていう、まあ高校の時の僕の親友が見に来てくれまして、で差し入れでトリスをくれたんですよ。あのトリスウイスキー、これお酒飲まない方のために言うと、まあ日本で手に入るウイスキーの中で一番安いやつです。はい。まあまあ歴史も長いですけどね。で、そこのなんかパッケージにこう、マジックでこう書いてあったんですが、いつかはもっといいウイスキーが飲めるような男になれみたいなことが、今はトリスで十分だみたいなね、ことが書いてあったんです。今はこれが精一杯みたいな感じで書いてあったんですけれども。まあ、もう11年経ちましたけど、もう今でもトリスで十分だよ。ちょっと前に、なんかその、スコットランド人と仕事してたり、あとその前に、風間森夫さんと仕事してたりしたときに、あの、風間森夫さんね、マッサンツウイスキーの芝居に、芝居じゃねえや、ドラマに出てたから、なんか偉いいいウイスキーもらったり、で、偉いいいスコッチとか飲んだもんだから、ちょっと自分でも、飲んでみっか、つって、まあまあまあ、それでも、せいぜいね、一瓶3、4000円とか5000円ぐらいのもんですけど、買ってね、舐めるようにちびちび飲んで、ああ、この香りやっぱたまらねえな、みたいなことをやってみた時期もあったんですが、まあ、所詮家で飲む酒なんてね、寝酒だからね、別に、トリスで十分ですよ。十分美味しいですよ、トリスも。さすが日本、長らく歴史が続いてるお酒ですよね。今日はちょっと、だらだらまったりやりますので、ちょっと BGM をうっすら流してみようと思います。はい。いやー腹減っちゃってさ、でおちょっとまずはツナ缶食べますなんかオーファンズにも小道具でツナが出てくるんですよ。スターキストツナって言って、これアメリカでは歴史の長いイルカだかサメだかのキャラクターが書いてある、まあ、庶民的なツナ缶があるんですよ。まあ、日本で言ったら、羽衣フーズの、なんだ、まあ、ツナ缶になるでしょうな。スターキストツナっていうのは、まあ、向こうで言ったら、羽衣フーズのツナ缶にね、そんなに別に、向こうの子供たちは狂気乱舞しているとはちょっと思わないですけども、まあ、日本の子供か。日本の子供がね、羽衣フーズだーっつって大喜びしないと思いますけど、あれなんじゃないかな、コーンフロストとかさ、ちっちゃい頃、買ったりさ、あとなんだっけ、丸い、黒くて丸い輪っかのさ、チョコワだったと思うな、みたいな、なんかこう、シリアルに必ずキャラクターがついてましたよね。コーンフロストだったら、なんかタイガーがついててさ、なんか妙に元気のいい虎、がついてて、 で、たまにスプーン、なんかタイガーのスプーンがついてたりとか、なんかタイガーのバッジがついてたりとかして、それをこう、それを欲しいがために、スーパーとかでね、お母さんに、コーンフロスト買ってつってねだったりしたのを僕も覚えてますけど、そんな感じだったんじゃないかな。スターキストツナーもね、可愛らしい。イルカちゃんだかサメちゃんだか。どっちだっけ？いい加減なことばっかり言うなよっていう。スターキストツナーちょっと検索してみましょうか。スターキストツナー。画像を見る限りでは、あ、イルカだね。イルカだね。なかなかアメリカらしいデザインの可愛らしいイルカちゃんなので見てみてください。まあ、オーファンズ、今日初日以来で見てきたんですけど、よかったよかった、よくなってたよくなってた。まあ硬さが抜けたというかね。なんか、初日終わった後に、演出の宮田さんとおしゃべりしたら、よかったっすよ、みたいなこと言ったらね、いやーでもな、ちょっと硬いんだよな。やっぱちょっと硬いんだよな、みたいなこと宮津さんが言ってて。そうですかね、いや、全然いけてましたぜ、みたいなことを言ったんですけど。やっぱり今日比べて見てみると、今日の方がしなやかで、こう、重心が低いシーンが多いのが、良かったですな。この重心って、これお芝居によってはとても大事なんですね。地に足がついてるというか、しっかり立ててるみたいなことって。よく、きちんと舞台上に入れてる入れてないみたいな言い方を演劇人はするんですけれども、いるじゃんみんな、物理的には。そういう意味で言ってるわけじゃないですよね。舞台上にちゃんといるっていうのは、この概念、どういう状態を舞台上に入れてる状態と呼ぶのかっていうのは、これを見分けられるのに、まあ最低でも5年ぐらいはね、まあお芝居歴が必要になると思うんですけども、だから今日の方が入れてるなっていう時間が多くて、多くてっていうか入れてるって実感を与えてくれる瞬間が多くて、良かった気がしますね。あとは、まあ今日オーファンズは、まあ僕はね、もう翻訳しただけなので、まあ挨拶だけして帰ってきましたけど、相変わらず、エターなる近松のお稽古も、順当に進んでおります。作家がこんなに現場に行くって珍しいことなんですけど、まあ初演だし、ルボーだし、完全新規書き下ろしだし、っていう、まあ題材が近松っていうこともあって、まあ作家も行った方がよかろうっていう配慮なのか、まあ去年お話決まった時から、ちょっと現場にも必ずいてくれっていうことでスケジュール開けときましたんで、まあ毎日稽古場にいるんですけど、本当どうしていいのか分かんないですね。やっぱり私、演出もする人間なもんだから、どうしてもね、これオーファンズの時もそうでしたけど、なんか言いたくなっちゃうんだよね。なんか誰か俳優さん捕まえて、こうだよ、ああだよとか、このセリフこうした方がいいと思うよとか、なんかこうもやべんじゃないのとかね、言いたくなっちゃうんですけど、それもうざいだけなので、やらないように決めまして。で、ぼーっと話して、僕さっきのシーン見ててこんなこと思ったんだ、みたいなこと言って。じゃあ、ルボから、おう、そうだね、そうだね。それ、俳優の誰々君に言ったとか、聞かれてさ。言っていいの俺からって言って、ルボが、もちろんもちろん言ってくれよ、みたいな感じになった時は、自分から言うようにしておりますが。まあ、演出家なんてね、エゴと美学の塊ですから。だから宮津さんのオーファンズの演出も、好きですけども、やっぱ俺の方がいいぞと俺にやらせてごらんなみたいな感じとかね、俺だったらこうするのになとか、あ、宮田さんこう来たかと、そっちから来たかと、ここは左サイドから来たんだ、いやでもここは右からでしょみたいな、僕サッカー何にも分かんないのにサッカー用語で喋っておりますけれども、まあまあまあまあ毎日ね、面白いことがちょっとずつ起こっております。はい、なかなかね、言いづらいことが多くてね、皆さんとても有名な方たちなので、うかつなこと言って拡散されたたまったもんじゃないっていう。これよくこのラジオでこういうこと言ってるけど、本当にね、そのネットで拡散して炎上するっていうあのパターンあるじゃないですか。 本当にあらゆる言論人の首を締め付けてると思いますよ。僕に限らず、もうこのご時世こういうことは言えねえなとか、ああこれ面白い話題だけど言っちゃうとどこそこの人に迷惑かかるなとか、炎上したら困るもんなとかってすげえあると思います。だからね、なんか実はこうやって自分たちの首を絞めてるっていうことをね、気づいてほしいなと。別にこのラジオのリスナーの方がね漏らしてることってほとんどないですから、本当にこのラジオのリスナーの方はよく訓練が行き届いているわけで、言わないでくれっていうことはね、なんか言わないし、でまたラジオってさ、こういう、しかもポッドキャストでしょこれ、なんか聞いてるあなたと私だけっていう、その感じがいいじゃないですか。みんなには内緒だよっていうその感じ、すごいプライベートな感じがする、一対一の感じがする空気っていうのはいいですよね。なのでまあまたご質問いただいた時には聞きづらい、言いづらいことでも全部包み隠さず言える範囲まで喋りますので、聞いてくださいな。さてさて、ダルカラードポップの次回本公演、タイトル今演劇となっておりますけれども演劇という次回本公演の準備も、目下着々、進行しておるわけでございます。でちょっとずつ情報をね小出しにしているので、なんか知ってるよ聞いたよって人もいれば、発表になったの、どこで発表になったのとか、ツイッターでもね、え誰か情報公開になったの、どこに載ってんのって大騒ぎしてる方もいるんですが、大丈夫です。なんか宝探しみたいでいいじゃないですか今のうちはあそこで誰それがこんなこと言ってたとか、谷がおとついのツイッターにこんなこと書いてたとかいうレベルでね、まあまあ3月に入ったらさすがに出るんじゃないかな情報。それすらもうすらぼんやりさせておきますけれども、まあ今日はねラジオのリスナーの皆さんと僕だけのご相談ということで、一つちょっと喋ってみようかなと思います。なんかまあこれもね某所にはもう発表されてたりするので、読んだっていう人もいるかもしれませんが、今回公演のなんというか一つの、目標として小劇場のおかしな慣習をいろいろぶち壊してみようと、ここはおかしい小劇場みたいなやつを片っ端から駆逐してやろうじゃないかっていうことをねちょっと考えてるんです、その某所には小劇場を変える決意表明なんていうふうに書きましたけれども、例えばちょっと一個ずつ紹介していきましょうか。1、まあこれ順番とかないんですけど、1、演劇を見慣れていないお客様に親切なご案内を徹底しますなんかサービス業、まあサービス業だからね演劇もね、サービス業のマニュアルとかに書いてあるそうなやつですけども、我々でこそ我々お芝居見慣れてるよっていう人にとっちゃ当然のシステムが、意外と演劇みたいなお客さんからすると分かりづらいって今までも結構あったんですよね。例えばそのチケットの予約とかね、我々の感覚だと、まあ、URL、予約 URL があって、そこに名前入れて、いろいろ入力して、ポチッとなってやったら、わあ、予約できた、ってなるじゃないですか。やっぱ、お芝居見慣れてない人は、え？これって、お金払わなくていいの？とか、ん？当日生産ってどういう意味？とかね。いつまでこれは予約ができるの？とか、そんなような質問がとても、多いんですな。で、うちの劇団は前一回チラシに、その、演劇を予約したことがない人向けに予約の仕方みたいなやつもちゃんとガイドとして、チラシの裏面に書いたことがあったんですけれども、特に反響はなかったんですが、まあ改めて演劇を見慣れてない人が来やすい、ご案内みたいなことをね、してみようかなと思って、今企画しております。その2、開演時間は絶対に押しません。ちょっとタバコをつけますね。もう、3押し、5押しって言うんですけどね、演劇だとね。3分押しです、5分押しです、みたいなことって、皆さんもう必ず経験してるでしょ。だって、2時になったって始まんねえし、7時になったって始まんねえんだもんね、あれ。必ず7時3分とかね、7時半開演なら7時33分とかから始まるでしょう。 で、あれはすごいね、因縁が、根が深い問題なんですな。うん、お客さんが遅れてるから押すっていうだけの話でももうもはやなくなってきてるんですよね。一番あるのは、その、開演時間になりそうだけど、来てない お客さんが多すぎると。これはちょっとなんかあったに違いないから遅らせようとか。あ、何々線の電車が止まったねってことは、劇場に来てるお客さんが巻き込まれてる可能性が高いに違いない。だからちょっと様子見て5分押そうかっていう、まあ、ギリギリになって判断して押すっていうパターンが一つ。もう一つは、もう始まる前から押すのが決まってる公演って結構多いんですよ。これ不思議な呪文だなって毎回思いますけど、7時開演です。で、3分押しを定刻とします。3押しステージですと。三押し帝国ですみたいなことを言う場合があるんですけど、これ何なのかというと、もうお客さんがちゃんと来てようが、もう3分押した状態を、7時、3分を7時として扱って、そこでスタートしますと。だから何があろうと3分は確実に押しますと。で、3分押して、7時3分になっても、お客さんがいなかったらさらに制作さんの判断で押しますっていうことをやったりするんです。これ何なのかというと、もうそのお客さんが遅れたら3分押すだろうとか、あるいはもう3分押す5分押すっていうのが当たり前になりすぎちゃって、押すことをもうなんか計算に入れてくるお客さんっていうのがいるんですよね。例えば7時開演なら、まあどうせ始まるの7時3分か5分だから、客席別にずっと座ってたくないし、7時ジャストに着けばいいだろうとか、まあ、7時1分2分に着いたって絶対入れるよねっていう風になっちゃって、それで、やる側、我々ですな、工業側も、じゃあまあまあまあ、どうせ遅れ客もいるし、7時3分定刻にしましょうか、みたいな、謎の呪文が繰り広げられます。で、僕そういうの、とても嫌いなので、自分の現場で、押しますっていう判断が出たという時には、必ず制作さんに、じゃあちょっと場内アナウンス入れてください、ということをお願いしてます。何なのかっていうと、例えば、7時開演で6時50分の時点で、今日ちょっと到着遅いので、3押ししましょう、5押ししましょうってなったとしたら、じゃあ、6時50分の今、5押しが確定してるんなら、今来てるお客さんも15分待つことになるってことがもう決まってんですよね。分かってる。だったら黙ってないで、ちゃんとお客さんにも言おうと。お客さんのとこに行って、本日7時開演予定ですが、5分ほど、遅れて開演させていただきますので、みたいなことをちゃんとアナウンスしようやっていうことを運動としてやっていたんですが、やっているんですが、それすらもね、嫌う制作さんとか嫌うお客さんも多いんですよね。制作さん側からすれば、そんな、ね、じゃあなんで時間通りに来てる我々を待たすんだよって質問が来たら答えられないじゃないですか。制作さんからしたら。でも、制作さんからしたら、受付さんからしたら、もう遅れてくる客が多いのはもう目に見えてんだから、これで開演した後にお客さん入れたら、7時5分になって、もう開演してんだけどお客さん入れたら、当然苦情も出ると。苦情言う人いるんですよ。遅れてきたくせに最初見れなかったみたいなこと言う人いるんですよ。でましてや、制作さんもね、受付さんも愛を持ってやってらっしゃる方がとても多いので、どうせなら最初から見てほしい。もう本当に3分押すだけでみんなハッピーなんだったら3分押そうやっていうことで3分押しを選ばざるを得ないとかね、なんかいろいろごちゃごちゃあるんでさな、なのでもうすげえはっきりチラシとかウェブサイトにもうバッチリ書いて、もう今回は絶対押さないと。もう絶対7時に始まるから、何があろうと7時に始まるから覚悟してろっていう、断り書きをきちんと入れてやったら、もうさすがにグーの音も出ずに、まあ、7時に始められるんじゃないかと。これ自体がおかしなことなんだけどね。映画館とかないでしょ。夜の会は7時から始まりますって言って、今日ちょっとお客さんの入りが悪いので、7時5分から予告の上演を始めますとかないじゃないですか。ね、他も聞いたことないけどな、俺は。なんだろう、音楽会とかもあんのかね、やっぱり。音楽会もね、デリケートだろうからね。ただ、業界内部にいる身からすると、この、必ず3分5分押すっていうのは、もうなんか、良くないと思うので、やめようと思っております。あとはこれ、遅れ客対応もちょっと考えた方がいいかもしれないね。他、3つ目。台本は当然、稽古初日までに脱稿します。 これはもうね、お客さんでもご承知の方多いと思いますけど、稽古初日に台本が全部あったなんてことはとても珍しい劇団が多いと。それでもダルカナダポップは早い方ですよ、はっきり言って。はっきり言って他の劇団で聞く本番3日前に本ができたとか、劇場入ってから最後の5ページが届いたとか、そんなことは一回もやったことないですよ。どんなに遅れた場合でも本番2週間前、だいたい15、まあだから半月だよね。半月前には必ずありますからな。今まで一番押したパターンでもやっぱり、まあ2週間前がギリじゃないかな。黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんの初演は相当遅れた印象があるけど、それでもやっぱり本番の2週間前には、完封してた記憶がありますし、アクアリウム、もう相当遅れた覚えがあるけど、それでも本番3週間前には確か脱稿してたので、うちはね、もう天谷なんとかとかね、井上日忘れちゃったみたいな人とかに比べたら、とても早い方ではあるんですけど、早い方っていう考え方もうやめようと。稽古初日までに必ずあるっていう約束をしてみたらどうなんだろうかと。たまに俳優もブースが言うんですよ。ね。本が遅かったから、みたいなことを。じゃ、逆にもう望み通りじゃあもう、きちんとある状態でやってやろうかと。そしたらもう何の文句も出ないのかと。ね、出ますよ。当然出ますよ。こんなの、これ本当はさ、僕本当は本ちょっとぐらい遅れるのありだと思ってるんですよ。正直な話。だってね、公共製品作ってんじゃないんだからさ、待ってくれ、このままじゃ読ませられない、あと1日くれ2日くれっていうので作品のクオリティが上がるんだったらやったらいいと思うんだけど、あまりにも遅れる、すげえ遅れる人とか、なんか小劇場の劇団って本遅いんでしょみたいなイメージとかがついちゃってんのは良くないなと思うし、でよく言われる話ですけど、遅れるんだったらもうとりあえず書いて出して後で直せばいいじゃないかっていう人がいるんですな。ただね、自分で気に入ってないセリフを人に読ませるって、もう本当にチンチン見せるより全然恥ずかしいんですよね。アナルをもう拡大ズームレンズで写真撮られるよりよっぽど恥ずかしいです。はい。なので、それによってテンションだだ下がりみたいなこともあり、劇作家ってのはね、とてもナイーブな奴らですから、それで精神が崩壊してしまうことも想像できるから、まあね。まあ、その、本が遅れた遅れないなんてのは、もう、お客様には関係ないことですが、今回はちょっと劇団的に、もう、なんか、とことんやってやろうかなと。お客様安心でしょ、その方が。ね。あ、初日に会ったんだ。1ヶ月以上、稽古してんだ。ってね。当たり前のことなんだけど、宣言してみようと。ね。小劇場で当たり前じゃないから、稽古初日に本がないっていうことは。一ページもないとかザラですからね。僕、初演のウィトゲンシュタインの稽古初日は、一ページも本がなくてみんなに土下座したのを覚えてますね。ただ、俺の偉かったのは、そっから一週間で、7番あるうちの6番まで書き切ったんだよね。すごいよね。あの密度、ウィトゲンシュタインね、また3月に、東京と新潟で再演されますが、あの密度の本を、あの時の俺は、ね、6日で書いたんだよね。神が地球を6日で作ったみたいな話だよね。まあけどそんなこともかつてはございましたが、まあ必ずあるっていうことを確約してみようかなんてね。この将棋人おかしなとこですからね。初日に本がないなんていうのは。次、お客様は平等に扱い、絶対に身内客や関係者を優遇しません。これはもう完全に俺たちの問題だよね。嫌なんだよね。俺もさ、その関係者として見に行った時に、あ、谷さんが来るから、お席一個出してとか、あ、谷さんが来るから、いい席開けようみたいなのとか、最悪でしょ。僕今日も、オーファンズギリギリに行けそうになったので、制作さんにお電話して、お席取れますかと。あ、もちろんご用意させていただきますって言われて。いやいや、もう本当に、どこでもいいです。立ち見でいいです。ブースでいいです。もうなんだったら、モニターでもいいです。だからもうどこでもいいでって、きちんと制作さんには言って。でも制作さんも気を利かせて、一応補助席みたいなやつをね、まあ、舞台というか客席の一番端っこに 出してくれて、そこで見させてもらったので、まあ、結果的には座って見ることができたんですが、そう言わないと制作さんも辛いのよ。あ、なんか谷さん来た、翻訳の谷さんが来たとか、あとはあ、どこどこのお偉い人が来たってなった時に、なんかこう端っこの席とか出したりさ、後ろの方の席出したりすると怒ったりするバカ野郎がまたいるんだよね。やめようと、そういうの一切。で、あとは、もう必ずね、関係者枠、関係者席、自己席みたいな枠が必ず、予約の時って残ってるんですよ。何なのかっていうと、例えばキャパ100ですってなった時に、やった、前より100枚売れたとはしないんだよね。演劇の現場っていうのは。必ず90枚とか95枚で止めるんです。必ず。で、その残りの5席を自己席とか関係者席とか言ったりするんですけど、まあ、自己席っていうのはもうその名の通り事故が起きた時の席っていうことで、例えば、予約が二重に行われてしまったと。ダブルブッキングみたいなことが起こって、101枚売れちゃったってなると、100席に対して収まりがつかないから、まあ、だから5席ぐらい余裕を見せといて、っていう風にしたりとか。あとは関係者がやっぱり突然行ってくるもんだから関係者席っつって、5席分とか用意しといたりとかするんだけど、そんなのさ、もう早くから予約してたお客さんからしたらふざけんなって話でしょ？ね。そんな偉い翻訳の先生だか、偉い事務所の先生だか知らないですけども、社長だか知らないですけど、ね、その人がいなければもう一人普通のお客さんが見れたんだから、そういう自己席、関係者席とかやめようと思うし、もう今日はキャンセル待ちですみたいな日でさえも、キャンセル待ちですみたいな日でさえも、俳優の関係者の誰々さんがとか、どこそこの劇団の座長さんがいらっしゃるとかなると、あ、じゃあ、その人にお席一つ用意して、キャンセル待ちを一席削ろうとかなるんだよね。もうやめようと、一切そういうの。これ意外とパンクなこと言ってますからね、これ。初めて聞いてお客さんからすると、ね、自己席とか関係者席のシステムとか知らないお客さんからすると、そうなってんだ。そうやって工夫して、ね、争いが起きないように、スムーズに運営されるようにしてるんだなって思うかもしれませんし、実際制作さんって本当に大変な仕事なので、ね、お客さんからのクレームにも突っつかれるし、なんかその関係者を適当に扱ったら関係者から苦情が来て、で、劇団主催から怒られたりとかして、どえらい羽目になるので、本当にかわいそうなんですけれども。ちょっとね、今回は、すげえ平等にやってみようかな、と。はい。次。少数精鋭で舞台に挑み、クオリティを下げずにコストカットを行い、出演俳優へ出演料として還元します、と。今回の出演者にはギャラが出てるぞ、っていうことですね。これもね、これ小劇場あるあるのおかしな話ですけど、スタッフさん、例えば、ちょっと僕の劇団のことに置き換えると、あのスタッフいくらもらってんだな、とか言って、トゲが立ち、角が立ちますので、もうちょっと一般論にしようと思って、じゃあ、旗揚げ間もない劇団にしましょうか。旗揚げ間もない A 劇団。チケット代2000円です。お客さんは来て、せいぜい200人です。っていう規模の劇団を考えてみましょう。そうすると、総予算は、お客さん200人かけることの2000円で、40万円しか、予算がありません。40万しか予算がありません。で、そのうち劇場費で20万飛びました。で、残り20万どうなったかって言ったら、照明家さんと舞台監督さんと音響さんにそれぞれ、まあ8万円で済みましたってことはないけど、まあ、8万円で済みましたが、8万円で済んだとして、しかし、8324で24万円かかったと。劇場費20万円、スタッフ人件費、44万円。こんな安くないですよ、本当は。わかりやすい数字でやってます。で、4万円赤字が出たので、なんか劇団員で全員で割ったとかね。もっとひどい場合は60万赤字が出たので、劇団員1人10万円ずつ背負ったとかね。これ前実際にあった話ですけれども。みたいなことやってんですよ。なんで俳優ノーギャラで、おまけに、なんつうんですか。赤字まで背負ってんのに、スタッフは8万、10万、15万ってもらっているんだろうかと。これに対する反論としてはこういうことがあります。だってスタッフがいなきゃお芝居できないからと。確かにそうですよ。音響さんいなかったら音楽流れないし、照明さんいなかったら、ちゃんとした劇場は照明使わせてもらえません。危ないので。舞台監督いなかったら、ちゃんと打ち合わせで安全確認取れないからって言って上演させてくれません。当たり前なんです。スタッフさんがいないとお芝居できない。当たり前なんですけれども、じゃあ俳優いなくて芝居ができんのかと。 本当はね、イーブンのはずなんですよね。でもなぜかやっぱり、特に旗揚げ場もない劇団とかだと、なんていうんですか、スタッフは日当2万とかもらってるのに、俳優は、ね、むしろ持ち出しでやってるみたいな、持ち出しってわかりますか、自分で5万払った、10万払ったってやってるっていう。ダルカラはちなみに、チケットノルマっていう制度はもうかなり早い段階で、第3回かな、4回かな、忘れたけど、かなり早い段階で撤廃し、1枚目からチケットバックみたいなことやったり、出演料ですって形にしてみたり、もっと違うスタイルを取ったこともありました。で、劇団員にギャラを払ったことも当然あるんですが、今回はさらにやってみようと、もう少数制で、しかしクオリティを下げない、これは劇団だからできることです。劇団だからできることです。でも劇団員にバイト休めって言ってます。バイトしてるやつにはもうバイトなんか行くなと、その分チケットを売れと。それで例えばお客さんが、簡単な計算ですよ今回3500円一般予定してるんですけど、我々がすごい頑張って評判が良くなってお客さんが100人増えたって言ったら、そしたら劇団に対して35万のプラスの収入があるわけです。さらに、前売り頑張ったとか、初動頑張った、宣伝頑張ったって100人増えたら70万増えるわけですよ。70万ですよ。70万もしすげえ頑張って増えたとしたらさ、そしたらその70万を、まあまあ、わかりやすく劇団員10人だとすると、10人で割ったら1人7万の、なんてお手当になるわけでしょう。ね。これってもうね、7日バイトしたとか、1週間、違うな、10日バイトしたとかに匹敵する額でしょ。ね。だからもう、他の仕事休めとしてるやつにはね、してるやつには言って、その分演劇でしっかり稼ごうぜっていうことをね、しようと思っております。だからまあむちゃくちゃこの期間は忙しいし大変だろうけどね。ただ俺も未だに大変だからさね、よく言われるんですよ。この間もインタビューで聞かれたんですけど、本当に谷さん売れて売れてって言われますけど、僕は今もう売り出し中というかセール中なだけなのでね、7時間稽古して家帰って7時間翻訳してるとか、もうこんな人間の生活じゃないですよね。だからもう、ちょっとこの期間は劇団員にもね、馬車山のごとく働いてもらおうかなと。で、あとは、アフタートークやワークショップなど関連イベントを行い、いろんな角度から演劇を楽しめる公演にしますとかありますけど、まあこの辺でネタが切れてきたっていうことですな。他にもね、いろいろあると思うんだよね。小劇場のここがおかしい、みたいなやつってね。あ、今ツイッターで一件来てますね。ツイッターにも書いたんですよ。なんか衝撃場のここがおかしいっていうのを教えてくださいっていうやつで、いい場所で見たくて会場前から並んだのに、中央通路の最高の場所を開演間際に来た客に椅子をなしで座らせるのはモヤモヤしますね。中央通路の最高の場所を開演間際で来た客に椅子を出して座らせるのはモヤモヤしますね。じゃあこれも対応しましょう。はい。後でツイッターも返信してきます。はい。こういうのをね、集めていこうと思うんで、これラジオを聞きの方でも、なんか思いついた方は、ぜひ、教えてください。まあ、そんなこんなで、ダルカラ次回公演はね、いろいろな挑戦に満ちた、衝撃場革命だみたいなことを思ってやっております。内容的に、まあ、もちろん一番工夫するのは内容なんですけど、そういう外枠のところでもね、考えていこうと。なぜなら、これで活動休止です。最低2年ぐらいは、まあ、1年半から2年、最低でも2年ぐらいはやらないと思いますので、もうやり残したこと全部やってやろうという気概で、衝撃場のネガティブなアスペクト、ネガティブな面を全部殺して、衝撃場のいいとこだけをしっかり出す。この間某インタビューで言ってきましたよ。もうシアターコクンより面白くなくちゃやる意味がない。なんで王子衝撃場やるんですかって聞かれたら、それはもう今この作品をやるには王子衝撃場が一番面白いんです。シアター国風より王子の方が面白いって、今ね、私エターナル近松っていうやつをシアター国風で参加しておりますから、次のダルからはシアター国風より面白いですって言い切るって言ってます、いろんな人に。はい。なので皆さんもマジで王子小劇場で3500円で国風より面白いのっつって楽しみにしていただければいいんじゃないかなと思いますけれどもね。はい。こういった一連はね、ぜひツイッターにはそのまま書かないで、なんか谷がすごいこと言ってたぞって言って、この、ラジオの URL を、流して実際聞いてもらうのがいいかなと思います。はい。 もう本当にね、文章だけが一人歩きしちゃって、で、前後の文脈関係なしに、あるワンフレーズだけ拾われたりすると最悪なんですよね。今僕がここで、今の流れを踏まえた上で、決意表明として、今我々がやる以上、シアターココンより面白いものを作る、シアターココンより面白いから、王子職業やってるんだっていう、そういう決意でやってます。そういうことじゃないと、王子でやる意味はないって言ったっていうのは、これちゃんと続けて聞いてる方にはわかると思うんですけど、もう今のワンフレーズだけ切り取られて、ツイッターとかに、谷が、次回であるからはシアターココンより面白いって言ってたみたいなことだけ、ルフしていくと、シアターココン関係者とかね、エターナル近松関係者とかからソース感食らいますので、やめていただきたいと。はい。本当に、大人に睨まれると、ろくでもないことになりますね。この間のスマップもそうですけれども。はい。気をつけて、ね、蛇の王、虎の王を踏まないように生きていきたいもんですな。さて、じゃあ、いいんだよ。本当に踏みたいときは踏んでもいいじゃない。本当にもう、この蛇は許せねえとか、この虎は許せねえって時は踏みに行った方がいいんだけど、不用意な敵を増やしてもしょうがないのでね。うん、我々は演劇がやりたいだけで、別に誰かと喧嘩したわけじゃないですから。はい。お便り来たのでご紹介します。フリテンチョップさんからいただきました。ありがとうございます。谷さん、いつも放送ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。こんなの聞いてくれてね。劇団のチケット販売方法について語ってほしいです。最近小劇場系の劇団でも、ローソンチケットを利用する劇団が増えてきましたが、システムは使いづらいし、もろもろ手数料も取られて、消費者側からすると嬉しくないです。でも利用する団体が増えているということは、団体側に何らかのメリットがあるんだなと思います。大好きな劇団にメリットがあるんなら、文句言いつつもローソンチケット我慢できます。劇団にメールで予約し、当日精算する方法が一番楽です。でも、当日キャンセルしやすかったり、劇団に現金が入るタイミングが遅かったりと、劇団にとってのデメリットもありそう。それぞれの販売方法にどういったメリット、デメリットがあり、どういったことを考えて、劇団は販売方法を決めているのか語ってください。これけど、フリテンチョップさんが想像している通りの理由なので、特に補足することはもうないんですね。はい。当日生産、当日予約って、もうあれ悪魔のシステムですからね。ちょっと前に、ニュースになりましたよ。京都で、某演劇祭でね、当日生産のシステムの穴をついて、あれって要は、予約だけして当日来ないっていう嫌がらせができるわけですよ。その時はなんか、もう大量に、確かワンステージ分丸々何十件って入れたんだろうね、一人の人が。だから、偽の空予約をして、当日蓋開けてみたら予約は満席だったはずなのに、蓋開けてみたら誰も来ないっていうステージがあって、これはおかしいっつって警察沙汰になって、見事その犯人は捕まったみたいですけれども、だこれ今の方法、他の劇団にでも悪用しちゃダメですよ。IP アドレスっていうので全部足跡残ってますから、不自然な予約の形跡が見つかったら、大量に空予約したみたいな予約、データが見つかったら、あっという間に警察さんの餌食になりますので、やめてほしいなと思うんですけど、でもおっしゃる通り、当日キャンセルしやすいっていうのは大きな問題ですよね。うん、で、こういう、まあ、ローソンチケットに限らずですけど、チケット予約システムを使う大きなメリットって、やっぱり金銭の授受、お金の受け渡しってとっても神経使うじゃないですか。で、例えば銀行振込で入金してくださいってしたとしたら、入金が遅れたとか、入金が、少なかったとか、入金したけどキャンセルしたいとか、多く振り込んじゃったとか、期日に間に合わなかったとか、いろんなトラブルが出てきて、それに全部対応しなきゃいけないんですよね。で、これが、チケット、まあ、こういう、なんつうの、プレイガイドって言うんですけど、ローソンチケットでもピアさんでも E プラスでも委託すると、その辺の面倒なことを全部引き受けてくれると。まあもちろんその分劇団も手数料引かれるんですよ、あれ。売れたチケット代のうち、ちょっとパーセンテージ忘れましたけど、なんか 5% だか 10% だか、20% いかなかったと思うけどね、覚えてねえな。まあなんか、売れたチケットの一部料金も、まあプレイガイドに取られ、で、プレイガイドの利用料、まあ、固定利用料みたいなやつで、登録料みたいなやつも取られ、で、お客さんも手数料取られって、もう手数料だらけなんですけれども、でもそれでも、いちいち一人一人、劇団の口座宛てに、こうね、 あの予約して、入金してもらって確認のメールを送ってってやり取りするよりは圧倒的に楽なんでさな、うん、だからあのお金の規模とか興行規模が大きくなってきた時はそういうチケットセンタープレイガイドを使わざるを得なくなってくるっていうのは正直ありますね、うん、あとはローソンチケットとかっていう風にするとローソンさんがそのどうやって予約したらいいのとかどこで予約したらいいのっていうのを答えてくれるじゃないですか。それはね便利ですよ。やっぱりさっきねあの劇団の話で言ってた予約の仕方が分かりづらいみたいな時もローソンに行ってすみませんすみません私ダルカラードポップという劇団の演劇というお芝居を見たいんですがって言えばそうすると店員さんがはっはっって言いつつもお芝居のチケットですかローソンチケットですかって聞いてあじゃあ検索しますねこちらの演目で間違いございませんかお日にちはとか言ってまあまあ間違いなく予約できるじゃないですかね。これがコリッチチケットだっていう時にコリッチに電話したって、あの、何もわかんないですよ。そもそもコリッチに電話できないと思うしね。電話番号探してねえだろ、あの会社。コリッチも電話されたら多分迷惑だと思うわ。ただそこはね、コリッチさんその分安価で、あのチケットシステムを提供してくれているので、まあまあ、文句一個なしなんですな。まあだから、もうこのフリテンチョップさんのご想像している通りのあれでございます。なんでじゃあダルカラがあのチケットシステムあんまり使わないかっていうと、やっぱり僕が手数料取られるのが嫌だからっていう理由が多いですな。続いて、ジョバンニさん。谷さん羨ましすぎます。エターナル近松の稽古場見に行きたい。無理だよ。ドラゴンボールの深津理さん間近で感じたいです。私も贋作桜の森の満開にして見に行きました。春金はサイエンス再三行きましたよ。残念ながら所要は行けず、うんぬんかんぬん。はい。またエターナル近松のお話をしてくれる。消えちゃった。またエターナル近松のお話をしていただけると、嬉しいです。深津さん、デビットルボー、谷さん、私の好きな方々で一つの物語が紡がれるなんて、なんて素敵。面白くないはずがない。楽しみすぎます。ということで。いただきました。あとはね、自分が住んでるとこが地方だから、見に行くの大変でお金かかっちゃって怖いわ、大変だわって話書いてありますけれども。なんだろうね、エターナル近松の話、さっきも言った通り、何を言ってもネタバレだしね、何を言っても、どこの、ね、事務所の虎の尾を踏むかわかんないので、ね、面白い話いっぱいあるんですけどね、でも、ね、あの深津絵里さんがまさか丸々とはとかね、あのお父さんが実はバツバツとはとか、なかなか言えないですからね。稽古の面白話、稽古の面白話で言うと、あ、皆さんいい方ですよ。皆さんいい方なんですけども、あれだな、ルボーの演出の話と七之助さんとの蕎麦屋の話、どっちが面白いかなと思ったけど、蕎麦屋の話はやめよう。ルボーの演出の話をちょっとだけしましょうか。本当にね、やっぱり基本的なところ、基礎をとても大事にする人なんだなっていう感じが、しますね。だから、ある投資稽古の始まる前には、こう、皆さん、ちょっと聞いてください。今日の投資を始めるにあたって皆さんにお願いしたい大事な話があります、みたいなことを言い出すから、みんなもなんだなんだ、ざわざわと。どんな重大発表があるんだ、プランの変更か、配役変更か、あるいは、あるシーンの、なんか、大幅に変わるのかとか、なんか、いろいろ想像するじゃないですか。それで、何の話だろうと思って、みんなが耳をそばだてて聞いてたと思ったら、ルボーが、言った一言が、聞いてください。相手のセリフを聞いてください。きちんと相手の言うことを聞いてください。みたいなことを言い出したりするんですよ。で、これ、聞くっていうのはね、演劇奥義の一つなので、もちろん大事。もちろん大事なんだけど、改めてそんなに重大なことのように、あんだけ間をたっぷりとって言われると、逆に僕はびっくりしましたね。大事すぎて言われないことってあるじゃないですか。大事すぎて当然になりすぎて言われないこと。ね。皆さんも言ってますか？身近な人に愛してるよとか、好きだよとかね。君の才能を僕は評価してるよとか言ってないでしょ？ね。当たり前すぎて言わないことっていっぱいあるんですよ。聞くことみたいなやつで、もう俳優同士ではもう当然のことなんだけど、あえて言うと。もちろんデイビッドもよくわかってるんでしょ、そこのところは。あえて言う必然性があるんだっていうことをね。あと面白かったのはなんだろうね。僕が面白かったのはアルパチーノの話が面白かったですな。 これもちょっと全部正確には紹介できないですけれども、なんか、アルパチーノを勘違いして捉えてる人がいるんだみたいな、すごい走りますよ。だからこれ、どこにも書かないでください。はしょって言いますからね。アルパチーノを、こう、勘違いして捉えてる人がいると。アルパチーノは確かに名優だ。でも、あるアメリカ人の演出家だか、アメリカ人の俳優だかが、とても自然な演技で素晴らしいみたいなことを言ったけど、ちょっと待って、よく見てみろと。アルパチーノは自然なだけじゃねえだろと。ただナチュラルに、ただ自然風にやってるだけじゃないんだと。アルパチーノにアルパチーノなりの、演じる物語を語るっていう、その技があり、技術があって、きちんとその存在するっていうことをしてるんだと。あ、動きを使って、言葉を使って、相手の関係を使って、積極的に俳優自身が物語を語る、ストーリーを語るっていうことをしているんだと。ただ感じてそこにいてってだけじゃなくって、自らこうアクションするというようなことをしているんだと。ただ自然ですね、ナチュラルですねっていうんじゃない。でもなんか知んないけど、なんかその勘違いしてる、いわゆるアクターズスタジオ系のメソッド演技を勘違いしてる人から言わせると、ナチュラルで自然だからアルパチーノはいいみたいなことを言ってる人がたまにいて、僕はそれは大きな間違いだと思うんだと。だそのナチュラルでリアルで、気取ってなくて控えめでいいですねって言ってる人が称賛してるアルパチーノは実はアルパチーノじゃないんだと。だ僕はそのアルパチーノじゃないアルパチーノに名前をつけた。その名はアルパチンコ。これルボがちゃんと言うんですよ、アルパチンコって。アーパチンコって。まあ多分日本の俳優からなんかね、男性器って日本語でなんて言うのとか話聞いたんでしょうね。チンコみたいな話になって、で、そのルボー曰くその自然なだけでなんもないっていう演技をしてる、あるいは自然なだけでなんもない演技がいい演技だと思ってる俳優とか、アルパチーノは自然なだけで何もしてないって思ってる人とかのためにアルパチンコっていう、アルパチーノじゃない、間違ったアルパチーノをあだ名をつけて作ったんですね。アルパチンコっていうなんか人形を作って事務所に飾って、で、俳優さんたちに見せてもらってね、こうはなるなよって言ってまいりたいみたいなことも言ってましたけど、まあ、なんというか、くだらないですよね。アルパチンコっていうネーミングがね。まあ、その、とてもユーモアのある人なので、稽古場でも、ジョークを交えながらいろんな演出をしておりますし、なんかその、現場の空気をしっかり作って、人の背中を押すっていうところでは僕も技を盗んでおります。これもダルカラポップ次回公演演劇にね有効活用されると思いますが、ダルカラポッドキャストでお便りを募集しております。DC ポップラディオ @gmail.com まで直接メールいただくか、あるいは、ウェブサイトに匿名のメールフォームがありますので、そこから送ると素性を明かさずに、メールを送ることができますので、聞きづらい質問なんかもお待ちしております。まあ、私は、もうしばらく、すごいスケジュールなんだよ。2月の22日まで、近松の稽古場に行って、23日まで近松の稽古なんだけど、23日からは、従軍中のウィトゲンシュタインの3月頭に東京新潟で公演される再演のためのお稽古に、23日から、もう丸1日ずっとですけど、もうずーっと23日からずーっと稽古につきます。もちろん俳優たちには予習しといてねっていうことにしてあるんですけれどもね。わかんない、23日に行ってその場でよしじゃあ通してみようかって言って、もう完璧に通してたら、もうもしかしたら翌日から稽古なくなるかもしれないですけど、まずそんなことはないと思うので、23日からまるまる1週間お稽古しますと、ウィトゲンシュタインと。で28日が稽古の、ウィトゲンシュタインの稽古の最終日なんだけど、29日の夜には、大阪で、エターナル近松の初日が明けるので、大阪に行き、大阪で初日を祝って、見て祝って帰ってきて、何ですか。3月の1日には、東京で劇場入りをして仕込みをじゃんじゃか進めており、3月の2日にはもう東京の、従軍ちろびとげんしたい凱旋公演が始まります。はい。ぜひ見に来てください。もう1回見た人も2回見た人もぜひ見に来てください。で、ね、初めてアゴラじゃないとこでやる公演ですからね。どうなるんですかね。雑湯で、新宿三丁目の雑湯でやりますけれども。ほんで、 なんだそんなことをしてたかと思ったら、週末にはなんか劇作家協会の月一リーディングっていうのにゲスト出演して、なんか司会したり、議論したりしておりますが、でその後にどっちが先だ覚えてないけど、東京でエターナル近松の初日があって、その後新潟のイトゲンシュタインの初日があってとか、なんかその辺錯綜してますけれども、一日の休みもなく、またね3月の仲間まで走っていきます。なので私の目標としては、今週中になんとか確定申告を終わらせたいと。3月に入ったらもう絶対いけないからね、税務署なんか。なのでもうなんとかまだ東京にいるうちに、2月のうちに、なんとかね、めんどくさい仕事を全部終わらせて、メールの、受信ボックスを空にして、3月からは新規一点ダルカナポップ第17回本公演、そして活動休止公演演劇に向けてね、準備を進めていきたいなと思っております。将棋場のここがおかしいみたいなやつね、ある方はぜひメールで送ってくださいませませ。それじゃあ、あったかくなってくるといいですね。今日死ぬほど寒かった、皆さんもお体お気をつけください。私はこの間行った銭湯で、背中中入れ墨の、肩から尻まで全部入れ墨が入ってる、どう考えても銭湯入っちゃいけないよねっていう、総入れ墨のおっさん、確実に組長だなっていう人と、なぜか露天風呂で一緒になりまして、ずっと組長と30分間ぐらい、長かったなぁ。もうずっと組長と30分ぐらい風の、今年の風の話をしてました。もう喉元まで、もう向こうが、いやー俺もこの間風邪ひいちまってよって、で、長くって喉だけだったんだけど2週間も引っ張っちゃってさ、みたいな話をずーっとしてて。どのタイミングで、あー大変ですなー、で、組長さんですかって聞こうかどうか迷ったんですけど、もう裸の付き合いでね、こうやって風邪だなんだ、天気がどうしたとかね、日本のこれからどうなるって話を二人でこう、裸同士の付き合いで喋ってるんだから、ね、向こうが組長だろうが、ね、なんだ、何長だろうが、ね、僕が劇作家だろうが、プー太郎だろうが、ね、関係ないじゃないかと思って、ただただ組長と、まあ、組長って呼んじゃいますけど、お話をしたりしておりましたが、皆さんもね、お風邪など召されぬようにお気をつけてお過ごしください。ダルカナポップ第17回、次回本公演、演劇お楽しみに。そしてこの情報は、ラジオの外に漏らさないようにお気をつけの上、来週ぐらいからまた劇団員なんかもちょこちょこラジオに出てくると思いますので、誰々さんラジオに出てとか送ってください。さよなら。